今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の9章1節から9節です。ルカによる福音書9章1節から9節、はじめに一節をお読みいたします。イエスは12人を呼び集めて彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになった。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主イエス様、今もなおこうしてあなたはおられ、当時あの弟子たちに対し全ての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威をお授けになられたように、私たちにもお授けに ならせてくださることを感謝いたします。信じる者にはその印が与えられると書いてあります。私たちはそれを信じ、あらゆる悪しき者、悪霊ども、悪はサタンに属する者たちを打ち破る、その権威が与えられて、それを実際によくよく行使することができる私たちでありますように、今語るしもべを清め、預かる一人一人を整えてください。我らとんどもあなたの真理の御言葉、それが何であるのかを今日も豊かに知り尽くし、知ったならばそれを我がものとし、私たちが実際に行い、そしてあなたの御国をますます広めていくものでありますように、どうかこれからのすべてをあなたが支配し、すべてをあなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所においてはイエス様が十二弟子をですね、それぞれ、分散させて各地にイエス・キリストの福音を伝えるという、ね、その働きを召し出す、その働きを、ね、するにあたってですね、これこれのことに気をつけなさい、このように行いなさい、そのようにイエス様が弟子たちに伝える場面です。でこれはですね、イエス様はまだこの時十字架にかかる前の状態ですけども、実際このことによってイエス様がこの弟子たちに全世界に出ていって福音を伝えるためのその前段階、まずはイスラエルの滅びた羊たちのところにこの弟子たちを使わせて福音を伝える、天の御国が近づいた、そして病んでる人を癒し、悪霊に疲れてる人のその悪霊を追い出し、そうして実際にイエス・キリストにある神の国が近づいたということを人々に知らせる、そのための働きをとイエス様は召し出します。この十字架の後は今度はそのフィールドがこのユダヤ・サマリアのみならず全世界にそのフィールドが広がって、そしてイエス様は、私は天においても地においても一切の権威が与えられている、それにあなた方は行って、あらゆる国の人々を、あなたの弟子としなさい、教え続けなさい、バプテスマを授け続けなさい、そうして弟子をどんどんどんどん産んでいきなさい、産めよ増えよ地に満ちよ、その命令を与えられました。でこの十二弟子はイエス様が生きている時、生きている、今も生きているんですけども、イエス様が面と向かって実際に、人としてこういうふうに指示していた時、イエス様は、言われます。二節から、それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされました。この病気を治し、また悪霊を追い出し、そういう権威、それは信じる者に与えられる印です。この一節ではイエス様はその権威を、病気を治すための、悪霊を追い出し病気を治すための力と権威をお授けになりました。そうです、悪霊を追い出し病気を癒す権威はイエス様が授けてくださるものです。この権威はイエス様から授けられなければ、どうしようもありません。ただ、イエス様の弟子たち、 イエス様の言葉を聞いて守り行うイエス様の弟子たちにこの権威が与えられるものです、ね、使徒行伝にありましたね。あるスキアの大祭司の七人の息子たち、彼らイエス様のことを信じてもいないのに、試しに悪霊に対してイエス様の名前によってお前に命ずるって、ね、もうそういう遊び心で、ね、イエス様を信じてもいないのにイエス様の名前を見たりに唱えた結果、悪霊がもう悪霊の激励に触れて、その七人の者たち、ね、裸にされて、もう打ち叩かれて、ひどい目にされて、もう裸のまま逃げていた、ね、そのことがもう国中に広まって、その地方にこのイエス・キリストの皆、ね、イエス様を信じることがいかに素晴らしいことであるのかが、ね、増え広がっていきました。イエス様を信じる人にはこの、ね、悪霊を追い出す権威、病を癒す権威、ね、神の国を、ね、述べ伝えるためにその権威が与えられるんですけれども、しかし神の国を伝えようとしない者、あるいはこのイエス様のことを信じない軽んじる者に対してはそのような権威は与えられません。で、ね、このことはイエス様から、ね、さらに指示されます。3節でイエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金もまた下着も2枚はいりません。どんな家に入ってもそこにとどまり、そこから次の旅に出かけなさい。人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出て行くときに彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。十二人は出かけて行って、村から村へと回りながら至るところで福音を述べ伝え、病気を治した。アメン。イエス様は、特に言われたこと、それはですね、本当に私たちには驚くべきことです。旅のために何も持っていかないようにしなさいというんですね。遠く旅をするためには、ね、いろいろ必要なんですけど、しかしイエス様は具体的に杖も袋もパンも金も、ね、また下着も2枚はいらない、ね、そのようにしてあなた方は福音を携えて出かけていきなさいというんですね。なんでこのことをイエス様は指示されたのか、これはですね、これからのちこの弟子たちが神の国を述べ伝えていく、イエス様が天に昇られていった後、この弟子たちがこの地上に残された時にいかにして、ね、進んでいくべきか、そしてどのようなことを心配してはならないのか、ね、そのことをきっちりと今この時点でイエス様は、ね、教えるためにあえて、ね、このような、ね、旅のために何も持っていかないようにしなさい。で、それで何も持たずに旅に行かせたところ、ね、行くところ行くところでちゃんと必要は備えられて、でしかも神の国を広めて述べ伝えることができる。ある町は、ね、受け入れなかったかもしれませんけど、しかしある町は受け入れて、ね、悪霊が追い出され、ね、病が追い出されて、そして神の国が広まっていった。このことを弟子たちはこの時体験するんです、ね、でなんでこの、ね、何も持たないで行かせたか、マタイの10章にその、平行箇所があるんですけども、同じことが書かれてあるところを平行箇所と言いますが、マタイの10章の、7節から、ですね、ちょっとお読みしていきます。マタイの10章 7節から。行って、天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を治し、死人を生き返らせ、雷病人を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。で、まず、理由のその一。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。ね、福音はただで私たち受けました。そしてね、この悪霊を追い出したり、また病を癒したり、ね、雷病人を清め、そのような権威、またそして本当に魂の救いを得る福音、これはただで受けました。だからあなた方も、ね、言ってただで、ね、与えなさいと言います。でさらに9節から、胴巻きに金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。旅行用の袋も2枚目の下着も靴も杖も持たずに行きなさい。働く者が 食べ物を与えられるのは当然だからです。アメン。ね。理由、働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。アメン。ね。皆さん、神の国のために働いているでしょうか？であるならば、働く者がですね、食べ物、あるいは生活のための必要なもの、それを受けるのは当然のことです。御国のために、ね、働く、これね、証明がなくてはなりません。この十二弟子には証明がありました。イエス様から呼び出されました、ね、私についてきなさい、ね、ピリポ言われましたね。イエス様からの召し出し、ね、証明がある人は、ね、主のための働きに、ね、応じるとき、その中に入っていくとき、ね、ペテロもヨハネも世の仕事を辞めました。そしてイエス様についていきました。その結果、そのイエス様と一緒についていった3年間、彼ら、ね、物が不足して飢え死にしたんじゃないんですね。もうなんか資金が行き詰まって解散したわけではありません。しっかりとですね、ずっと力強く、たったこの3年間で世界を変えるほどのインパクトを世界に対して与えたんです。ね、イエス様が働いたのはたった3年半です。そのたった3年半の間に、この全世界の歴史を塗り替えるような、ね、イエス様はもう歴史上で最もわずかな期間に世界にインパクトを与えた人物ですね。いくら使われたのか、それは分かりません。しかし、わずかなお金であったことは確かです。なぜなら彼らね、そんなにたくさんお金持ちではない。もう日ごと日ごとようやくその日その日の必要が満たされるという形で、ね、満たされていた。しかし、それなのに、たったあの3年半が、全世界にインパクトを与えるような偉大な働きを、ね、イエス様はされた。本当にこれは神の働きとしか言いようがありません、ね。世界中に諸々の、ね、偉人たちはいますね。ナポレオンとか、ね、悪い意味ではヒトラーとか、ね、彼ら3年半で世界にインパクトを与えたわけではありませんでしたね。何年もかかりました。確かに彼らは有名になりましたけれども、結局このイエス様ほどに世界にインパクトは与えませんでした。イエス様は与えました。なぜならイエス様は神の子であり、そして神の力がその3年半の間ずっと働いていたからです。イエス様は、ね、のやり方、あなた方、ね、ただで受けた。だからただで与えなさい。それから、ね、この伝道の時においては、金貨や銀貨や、ね、また袋とか、ね、2枚目の下着とか、そういったものは、ね、持っていかないようにしなさい。なぜなら、働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。アメン。ね。主の働き人として召し出されたのであるならば、その福音のための働きに行くときに、不足となるものは、ね、一つもないんです。ね、この書も部も、ね、世の働きを全部投げ出して、そして、ね、すべてを、ね、世において蓄えてきたものは、みんな福音のために使い果たした後もずっと、ね、ずっと全て必要なものは満たされてきております。皆さん安心してください。神の国のために働くのであるならば、主は全て必要を満たしてくださるお方だから。ね、私たちの主は本当に誠に真実なるお方です。で、さらにですね、第二手元の2章に書いてあります。要するに、イエス・キリストにあって召し出された人は、キリストの兵士として、もう主の働きのために兵役召し出してくださった方を喜ばせるために、ね、そのことをする、ね、冒頭で宣言しました。第二手元の2章、1節から4節までをお読みします。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。多くの証人の前で私がから聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な証人、忠実な人たちに委ねなさい。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら、日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは、帳簿したものを喜ばせるためです。アメン。で、キリストイエスの立派な兵士として、苦しみを共にしなさい。 そしてこれね、なぜなら帳簿したものを喜ばせるためね、誰が帳簿したか、これイエス様です。イエス様に召し出されるという意識がないまま、ね、キリストのために私は働き人になる、ね、そういうふうに軽々しく、ね、証明もないままこの働き人には全てが与えられることを当てにして、ね、証明がないまま入ってしまったらですね、不足をきたらせてしまうことになります、ね、証明がないから。帳簿されていない状態で、ね、勝手に私は誰々の兵士ですって言っても、ね、そのキャプテンからお前なんか知らないって言われてしまうところですけども、イエス様に会って証明を受けた。明確にイエス様からあなたは私のために働きなさい、あなたは働き人です、ね、そういう証明を受けたのであるならば、もう日常生活のことに関わり合っているものは誰もいないって書いてありますね。兵隊にもう敵と戦うべき人、ね、悪魔サタンと戦うべき人が、ね、もう日常生活のことはあれどうしようこれどうしよう、ね、あそこに旅行に行くのにいくらかかるかなって、ね、そういったことに、ね、とらわれてはならない、ね、むしろ兵隊についているのであるならば、その兵役へと召し出してくださった方がその全ての必要経費を賄ってくださるじゃないですかね。私たちはイエス様にあって兵役につき、またキリストの大使として、ね、全権大使として召し出されました、ね、一国の大使たるもの公費が賄われますね。自分の財布から、ね、自分の国を宣伝する大使なんて一人もおりません。国から支払われるんですね。それと同じように私たちも天の御国から呼び出され、召し出され、天国民とされ、天国からの大使とされたのであるならば、すべての経費は、ね、天から賄われる。だからあなた方は、ね、日常生活のことをかかりあったりしてはならない。そして、ね、キリストにあって働く働き人というものは、ね、報酬を得る、分け前を得る、望みを得て当然であることが次のところに書いてあります。5節。また競技をするときも規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきです。アーメン。労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきですから、皆さんがもし神の国のために労苦しているのであるならば、その労苦の勤労の実、その一番最初の美味しいところは皆さんのものであるという望み、これは得て当然のものです、ね、ですから神の国のために働く、これただ働きの、ただ、ね、支出支出だけのものじゃない、むしろ収入が、ね、莫大な神の国のその良きものが得られるという望み、これを望みながら働くことができるんです。弟子たちは行きました、ね、イエス様に言われた通りに、この杖も持たず、袋もパンも持たず、下着も2枚持っていかない。じゃあ、彼らどうなったか。彼らは、このルカの福音書の22章、35節見ますと、ルカの22章の35節に書いてあります。それから弟子たちに言われた。私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出したとき、何か足りないものがありましたか？彼らは言った。いいえ、何もありませんでした。アーメン。何か足りないものはありましたか？あのとき、財布も持たせず、旅行袋も靴も持たせずに、イエス様の働きに出してましたけども、何か足りないものあの時ありましたか？いいえ、ありませんでした。いいえ、何もありませんでした。これはこのしもべの言葉でもあります。いいえ、何も不足はありませんでした。今までしっかりと、期日までに支払うべきものは、ね、支払うことができておりました。まあ、このしもべがですね、忘れてちょっと期限過ぎて、まあ、私の責任でちょっと遅れたことはあっても、しかし必要が満たされなかったことはなかったんです。主は真実です。主は確かに生きておられ、そのしもべたちに不足をきたらせるようなことはありません。その期日が迫っている時にも何もない時、これは焦りますよ。確かに焦る心あるかもしれません。けれども、主は真実な方で、この主のための働き、それをするに間に合わなくなるということは、ね、ないんです。 主は真実の方ですから、ですから神の国とその義とをまず第一に求める。するならばそれに加えて、それというのは要するに異邦人が求めているものですね。食べ物とか着るものとか、ね、何を食べようか、何を着ようか、何を飲もうか、不安だ、ね、そういうのは異邦人がすることです、ね、神の国の人はそういう異邦人ではありません。そういうことについて心配しない。ただ私たちは神の国とその義、ね、要するにその正しさ、神の支配、神様のその正しき支配が行われること、それを第一に求めるならば加えて全て必要が与えられる。これイエス様の、ね、約束です。私の約束じゃないです。イエス様の約束です。イエス様は必ずこのことをしてくださるお方です。弟子たちはこの旅のために何も持っていかないようにしなさい、ね、言われた通りにしたところ、本当に何も必要不足をね、来たらすようなことは一つもなかった。そして、ね、全世界にインパクトを与えるような、ね、この3年半の間、本当に弟子たちはユダヤ、サマリア、まだサマリア地方は、ね、行かないんですけども、このユダヤの失われた羊たちのところに行って福音を述べ伝えていって、そして大成功したんです。ただし、ね、人々があなた方を受け入れない場合、その時はその町から出ていく時は彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい、ね、もう足の塵を払い落とす。本当に福音を伝えるために、ね、ある人のところに、あるところに行って、そして良いことをした。それに対して恩をあだで返すような、ね、むしろ福音は軽んじて、御言葉を軽んじて、その主のしもべたち、主の働き人を軽んじて打ち叩くようなものに対しては、ね、もうそのところにおいて足の塵をパンパン払い落として、そうしていきなさい、ね、もうあなた方のところに私は足を踏み入れた。しかし、あなた方とね、今日は一切関係を持ちませんよ。あなたがこれからどんな裁きを受けても、私とは一切関係ありませんよ。私はあなた方に救いの道を、福音の道を伝えた。けれども、あなた方はそれを好まなかったという場合には、ね、足の塵を払い落として、それで出て行きなさい、ね、言います。福音が伝えられる。ね、ここまでは、ね、私たちの仕事、福音を伝えるということは私たちの責任ですが、しかしその福音を伝えた後に、その人たちが信じて、実際にイエス様に会って生きていくかどうかというのは、それはこちら側の責任ではありません。もうね、あちら側の責任です。そして、もし受け入れないとするならば、足の治療を払い落として出ていきなさい。このようにして、弟子たちは至るところで、村々で福音を伝えていきました。で、ね、戻ってきた時には、主よ、私があなたの御名を用いると悪霊が追い出されていきますということに弟子たちは喜んだんですけども、しかしイエス様が言われたのは、悪霊が出ていくからといって喜んでいてはなりません。むしろあなた方の名前が天に書き記されていること、このことをこそ喜びなさい、イエス様おっしゃいます。確かにイエス様に会って働く人には権威が与えられますけども、しかし何より喜ぶべきは天の御国に名前が記されているということ、本当に私たちが救われているのだということ、地獄に行かなくて済んだのだということ、このことをこそ本当に私たちは喜ぶべきなんです。確かに悪霊が追い出される、病が追い出される、それは、ね、いいことですけども、しかし最もいいことは私たちが天の側にいるということ、それをこそ私たちは喜ぶんです。で、さらにですね、ルカの9章の7節以降に、このヘロデという、国主ヘロデというものが出てきますけれども、彼は、この福音に対して、本当に軽んじる態度を持ちました。ルカ9章7節から。さて、国主ヘロデは、このすべての出来事を聞いて、ひどく当惑していた。それは、ある人々が、ヨハネが死人の中から蘇ったのだと言い、他の人々はエリアが現れたのだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の一人が蘇ったのだと言っていたからである。ヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねたのだ。そうしたことが噂されているこの人は一体誰なのだろう。ヘロデはイエスに会ってみようとした。 でヘロデイエス様に会ってみようとしたと書いてあるんですけども、しかし結局ずっと会わずじまいで、結局イエス様と会うことができたのはイエス様が十字架につけられる直前、その前夜にようやくイエス様が逮捕されてこのヘロデのところに連れて行かれるという形で会いましたけれども、その間このヘロデはイエス様のことを殺そうと企んでたりもしました。イエス様と会うことではなく、ちょっとこのイエスというものが何か不思議な、バプテスマのヨハネなら私が殺したのに、なんでそのものが生きてるんだということで、殺そうとしたり、このルカの13章31節を見ますと、ヘロデがあなたのことを、イエス様を殺そうとしています、でそれに対してイエス様はあの狐に、言いなさい、そういう場面があります。ルカの13章31節とから33節までのところですね。ちょうどその時、何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った。ここから出て行って他のところへ行きなさい、ヘロデがあなたを殺そうと思っています。イエスは言われた。行ってあの狐にこう言いなさい、よく見なさい、私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し、病人を治し、3日目に全うされます。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。でヘロデはこのイエス様を殺そうと思ったんですね。このイエス様に対して興味を持った、どういうものかなって興味を持ったんですけど、しかしそれはイエス様が伝えている福音に興味を持ったからじゃありません。イエス様が不思議だからです。で何か死人の中から蘇ったとか、病気を治すとか、悪霊を追い出すとか、パンを増やすとか、なんかそういった不思議なことをしているから、だからヘロデこのイエス様に興味を持ったんですけども、で結局このイエス様をどうしたか、ルカの福音書22章の方で、そのイエス様が十字架につけられる前の晩に捕らえられてヘロデのところに連れて行かれるんですけども、ルカの福音書の23章ですね、23章の、8節から、11節のところです。ルカの23章の8節から11節。ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、イエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからである。それでいろいろと質問したが、イエスは彼に何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちは立ってイエスを激しく訴えていた。ヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり長老したりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。でヘロデはこのイエス様のことを会いたいと思ってました。しかしその動機はイエス様の行う何かの奇跡を見たいと考えていたからなんですね。何か、マジックショーをする者を、それがいると王様が聞いて、おい呼び寄せてみろ、でその人を、呼び寄せて、おい私の前で何か不思議なことをしてみせろ、まあ、あたかもそういう感じなんですね。イエス様をそういうふうに扱ったんです。イエス様はそんなヘロデに対して何をしたか、何もしませんでした。ただ黙っていました。ヘロデはいろいろと質問を攻めにしていったんですが、しかしイエス様は黙り続けていました。でそれで、最初立法学者たちはイエス様を激しく罵って訴えている。でそれでしたらヘロデも一緒になってこのイエス様を侮辱したり長老したりした挙句、派手な衣を着せてイエス様に送り返した。本当にイエス様をバカにした態度、イエス様を神の子としてではなく何か、不思議なことをしてみせる、私をエンターテイン してくれるものとしてこのイエス様を見ていた。そういうものに対してイエス様のお答えは何もなしなんです。でそのようなものに対してはイエス様は何もお答えになりません。しかし私たち、イエス様を主とする者たちにとってイエス様は本当に神の子として、全世界の支配者として、あらゆる悪しき者、悪霊サタン、それを打ち破る権威を私たちに授けるお方として現れてくださいます。皆さんはどのようにイエス様に現れていただきたいんでしょうか。イエス様を バカにするような態度、イエス様に対して失礼なことをする者たちに対してはイエス様は沈黙して何もお前せいになりません。しかし本当にこのイエス様を主として、イエス様に言われた通りのことをしていくならば、あらゆる必要が満たされ、神の技を見るんです。確かにイエス様が生きて働かれておられる、この当時の十二弟子のその、ね、与えられた必要の満たし、これは今でも満たされています、ね、実際私満たされました、ね、全ての必要の満たし、それは満たされます。その神の技は今なお生き続け、これからの地もずっと永遠にこの御言葉の真理は生き続けるんです。どうか皆さんはこのイエス様にあって信頼して、全て必要が満たされ、そして本当に皆さん召し出されたものであるならば、日常生活のことに欠かずやっているような、ね、そんな兵隊はおりません。どうか皆さんそうした怠け癖はもう取り除いて、そして本当にイエス様の立派な兵士として、大胆にサタンに悪霊に病に貧困にあらゆる不条理に、その悪魔サタンに由来するあらゆるものに戦い勝ち取って、そしてこの命へと豊かに導いていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今皆さん一人一人が今いただきましたこの福音の御言葉、ここを得て主の御前に進み出て御言葉を思い巡らし、またあるいは決心をし、そしてそれぞれ悔い改め、それぞれの祈りを主に向かって捧げる時を持ちましょう。
天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たち招かれた弟子たちを必ずあらゆる面において十分に養ってくださり、そして生かしてくださるということを主ご自身が印として残してくださるために、前置きとしてこの旧書の弟子たちの前働きをあなたが許してくださり、この働きを通してイエス様の方法で本当に体一つで、信仰一つで、命令一つで出ていたものは必ず主イエスキリストにあって守られて祝福されて、必ず与えられたそのミッションを成功して帰ってくるということをあなたはあらかじめ実践させて、そして身につけるように主は祝福してくださったことを感謝いたします。私たちはあなたに選ばれた主よ、兵隊です。兵隊が自分の個人的な生活のために、関わり合って苦労することはありません。兵隊として読んでくださった方がその全てを責任取ってくださり、そして呼ばれたものは兵隊としてやらなければならない、その全ての働きのためにかかりつりあって歩めばいいからです。主よ、あなたが私たちに日曜の家庭のためにかかずり割って苦労しなくてもいいという言葉を、主よ、まだこんなに事細かく教えてくださったことを心から感謝いたします。ロークをする農夫が一番最初の穀物に預かることは当然である、すなわち祝福も神の働き事がまず先に受けるという 祝福をあなたがもうあらかじめ私たちのために授けていることを感謝いたします。主よ、福音を私たちは述べ伝えます。時を得ても得なくても福音を述べ伝え、そして述べ伝えられたその福音を受け入れるかどうかは、主よ、その受け入れ先であるその一人一人が自由意志を持って決めるということを、だからそれに対して私たちが責任がないということをあなたが教えてくださっていることを感謝いたします。主よ、私たちが本当にイエス・キリストにあって救いのためにあなたを待ち望むことはあっても、ヘロデのように主よ興味半分で、そしてイエス様のなされる奇跡、印、不思議、それをマジックショーのように見たいということで恐れもなく、主よあなたに会いたい、見てみたいと思うような恐れ多いことをすることがありませんように、主よあなたが私たちを助けてください。イエス様のなされる奇跡を見たいものではなく、マジックショーのようにイエス様に会いたいということではなく、主よイエス様に会いたいと思う私たちでありますように、人々でありますように、主よイエス様奇跡、印、不思議を私たちのために時になされる方ですが、私たちの興味を、そして私たちの余興を満たすために、このようなマジックショーは絶対しないということをしっかり覚えることができますように、主よあなたが助けてください。今日あなたが私たちに教えてくださったこの御言葉、これは本当に主よ働き人たちがしっかり覚えて、しっかり信じて、しっかり守り行い、しっかり確信して歩むべき御言葉であることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。イエス様、あなたは全て必要を満たしてくださる方、しかも働き人は働くうちに覚悟することは禁じられた主です。そしてその分け前は真っ先に受けることができる、そのことをあなたがおっしゃったことを感謝します。我らは主をあなたに召し出された働き人として、主を本当に望みを持って収穫をし、収穫に預かり、そして多くの人々をあなたへと導く、その永遠の栄えある栄えある働き、これをますますなさせてくださるように、あなたが働かれるということの保証、これが今日与えられたことを感謝します。主よ本当に感謝いたします。私たちはあなたにあって満たされる恵み、その望みを持って、主よ私たちは一切不安なく心配なく、あなたの御国のために働き、そして豊かに幸いを勝ち得て余りあるこの一人一人働き人たちでありますように、あなたが満たしてくださることを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それではご起立ください。主の祈りをお捧げします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主 イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。